本日の聖書の箇所は使徒の働き4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。もう一つ、ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。アメン。神様は霊であられ、御言葉で創造される創造主なる神様です。創世記一章一節から三節で、初めに神が天と地を創造した、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた、神は仰せられた、光あれ、すると光があったとありますように、この地は暴漠として何もなく、闇という、堕落した御使い悪魔サタンという存在がもうすでにいるところに、神様は御言葉で光あれと、光を創造されました。この光とは、キリストの光であるとも言われていますけれども、本当に暗闇の中に光、イエスキリストの光が放たれ、神様は創世記の、一章二十七節で人を神の形にかたどって創造してくださいました。先ほども申し上げたように、神様は御言葉で働かれます。ヨハネの一章一節から五節、ヘブル書の一章一節から三節見ますと、イエス様は、キリストは、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。ヘブル書一章一節から三節で、もうキリストイエス様のことが語られてあります。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれましたとおりますように、イエス様は目には見ない霊であられる神様の栄光の輝きであり、また神の本質の完全な現れということは、神様がイエス様、神の御子キリストを通して神様ご自身を表されました。またイエス様は神様の御子であられるので、神様であられるので、御言葉で万物を保ってとあります。御言葉で万物を保っておられ、またイエス様が創造主であられます。ですのでノーマス4章17節でも、すなわち死者を生かしないものあるもののようにお呼びになる方の御前でと、神様はないものあるものとし、死者を生かす、全知全能なる、神様です。ですので神様以外のものは被造物で、私たち人間も神様に創造していただいた被造物です。どんな被造物だったかというと、第二コリント4章7節にもあるように、この宝を土の器の中に入れているとあるように、神様の霊を宿す神の器、神の家、神の神殿でした。ですので、創世記の一章二十節で、神様が御言葉で、神様を仰せられたように、水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べとあるように、神様の創造の原理がありました。それは創世記一章二十六節で、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、神様は人を作ろうとおっしゃられて、そして本当に創世記一章二十七節で、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼を創造されたとあるように、神様が人を神様の形として、 何もない無秩序の中にあってもエデンの園を用意してくださって、神様が人を創造してくださいました。そして神様と人が共にいるなら、神様が共にいてくださるなら、人は創世記書28節の神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよと、まあ、征服者として神様大の統治権も与えてくださっていました。ですので本当に鳥が空を飛ぶように、魚が水の中を泳ぐのが幸せなように、人は神様と共にいることが誠に誠に幸せで生きたものとなるという、この創造の原理において、神様は人をアダムを創造してくださいました。で、神様創世記2章7節で、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物になったとあるように、神様は命の息、先ほどヨハネの1章1節から5節であったように、神様イエス様は御言葉であり光であり命であられるので、この命の息というのは御言葉光命なんですけれども、この命の息が入ってこそ、入れていただいてこそ人は生き物になったとあるように、神様のこの創造の原理のもと、人が神様と永遠に共にいて神様と交わるために、神様は御言葉を一つ与えてくださいました。それが創世記2章17節、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。この御言葉に従っているならば、この御言葉を握って信じてついていくなら、御言葉通りならば善悪の知識の木の実は取って食べなかったんですけれども、創世記3章1節から6節で堕落した御使い悪魔という存在がいて、蛇を通して創世記3章4節から5節で、この神様は善悪の知識の木の実を取って食べたら必ず死ぬとおっしゃったのに、悪魔は真逆のことを言って、あなた方は決して死なない、それにも増して神のようになれるというふうに、自分たちが堕落した御使いたちがエゼキエル書28章10節から18節、イザヤ書14章12節から15節でも、自分たちが神様に作られた被造物であるということを忘れて、神様からいただいた知識とか美とか、まあ、宝石とかそのようなものにうぬぼれて傲慢になって、自分たちが神様のように糸高き型のようになろうと、このように神様に不義不正を働いた時と同じ言葉を、同じ思いを人間にも持ってきます。そして人間はどうしたかというと、その悪魔の、サタンの惑わしに嘘に、ついていくという罪を犯したので、人はその善悪の知識の木の実を取って食べ、そして人は死ぬ、必ず死ぬと神様がおっしゃった御言葉通りに、人は神様の霊が離れて、神の霊が離れた霊的死んだ状態となって、この神様に、神様の御言葉に不信仰不従順する、まあ、つまりそれは神様に背く、神様に、従わない、神様を信じないという、この罪、人類の代アダムたった人のその現在の罪のように、全ての人に同じようにその神様の御言葉に不信仰不従順し、神様を信じないという罪が入って、ローマ書3章23節にあるように、神の栄光を受けることができなくなりました。そして人は誰についていくかというと、この神様とはもう断絶してしまったので、神様と共にいることできず、悪魔という偽りの父である悪魔、最初から人を滅ぼし人を殺すことが目的の悪魔についていくしかなく、人はこの人間の根本問題を持って悪魔の子供として、ヨハネ8章44節にある、あなた方は偽りの父である悪魔から出たものであった、悪魔の子供として、もう生まれてきて、神様絶対交わることができない絶望の中を生きるしかないので、この天のあらゆる霊的祝福を受けるのではなくて、神様と断絶しているということは真っ暗闇の中、呪われたものとして、生きるしかないので、この何が来るかというと、祝福ではなく災い、苦しみ、困難、不幸、全く心に安息、平安はなく、どんなに一生懸命、生きていても、どんなに誠実に自分なりに生きていたとしても、 根本的に人間の根本問題、神様をと離れ断絶されて、罪を持って悪魔の子供として悪魔に引きずられて生きるしかないので、本当に、自分は知らず知らずに、結局神様の霊はもう離れてしまったので、何の霊を入れてるかというと悪魔、悪霊がどんどん入ってきて、結局悪魔の死を司る悪魔に引きずられて生きるしかなく、この死の恐怖に怯えて悪魔の奴隷として生きるしかないという、この霊的な身分が変わっているので、何をするかというと悪魔の子供として悪魔にひれ伏し拝むという、偶像崇拝するしかありません。神様は出エジプト記で20章4節か5節でも、いかなる偶像も作ってはならないと、偶像崇拝するなら3代4代にまで神様の御怒りが怒り、父の咎を子に報いと、神様の御怒りを受けることになるっていうふうにおっしゃってるんですけれども、人はそうするしかない状態、霊的な身分がもう神様の霊を宿しておらず悪魔の霊を宿しているので、結局悪魔の子供として生きるしかなく、マタイの10章28節にあるように、すべて疲れた人、重荷を負っている人とあるように、この疲れた、ちょっと重荷を負っている状態、目には見えないんですけれども、魚が水の中から出た状態、つまりそれはもう生きることができ、死んだ状態で生きているので、ベソス2章3節にもあるように、生まれながら身怒りを受けるべきことして生まれているので、誠に誠に幸せはなく、心と考えも正常ではなく、神様を見上げて神様に礼拝して神様に賛美をするというのが、誠に人間は幸せな、人間は生きる、目的といいますか、生きるために、神様礼拝を捧げるために、神様賛美を捧げるために、人は神様に霊的な存在として作っていただいたのに、その神様と共にいることできない正常な状態ではないので、精神に問題が来て、そして肉体にも問題が来ると、目に見える生活の問題、環境、生活環境、また経済の問題、子どもの問題、または家計代々に、遺伝として来る体のさまざまな病気、または不治の病の病気など、本当に汚れた霊に疲れて病気に苛まれて生きるしかない、そのような苦しみの中を生きます。そして人は死ぬことが一度決まっていて、死んだ後には必ず神様の裁きを受けると、ヘブル書9章27節にあるんですけど、ルカの16章19節から31節にあるように、金持ちとラザロの例え話のように、どんなにこの肉体が、霊的にはもう死んでいるので、肉体が生きている時に、お金持ちでどんなに物質的に豊かな暮らしをしているかのように見えたとしても、どんなに自分が自分なりに見て、幸せなように生きているように思えても、もう悪魔の子供として生きているので、死んだ後にはどこに行くかというと、悪魔が入れられる地獄、火の池に入れられて、霊は永遠なので永遠に苦しむしかない。しかし、この肉体が生きている時に、イエスキリストを信じて神様の子供として、神の霊を宿す、霊的な身分が変わるなら、神様のいらっしゃる御国、天の右の座におられるイエスキリストと共にいることができる、神様の子供に変えられて、この乞食だったラザロは死んだ後神様の御国に行きました。そして人は死んだ後、自分が死んで終わりではなくて、次の世代も同じように悪魔の子供として偶像崇拝して、精神に問題来て、肉体問題に来て、そして死んだ後死後の裁きを受けて地獄に行くしかないという、なんか生きてる状態なんですけれども、この、神様と断絶した問題、断絶された神様を離れた問題、人間の罪の問題、神様の、御言葉に背いたという、人類の代表アダムたった一人のその罪、原罪と、その原罪のゆえに来る、偶像崇拝の罪、また神様と断絶しているので、神の法則、神の秩序の中にいないので、結局、エペソ2章3節にあるように、肉と心の思うままに行動して、自犯罪を起こすしかないという、この罪の問題、悪魔の問題を解決するのは人間の力では絶対不可能なんですけれども、人は、イエス・キリストを知らず悟らずという状態の時、 本当に人の義で努力で行いで、なぜなら肉の目しか霊的な目はもう死んで開か閉じてしまって、イエスキリストの光もないので、命もなく御言葉もないので、人の義、人の努力を行いで救われようとします。知識を持って、コロサイ書2章8節では、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい、それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではないとあります。また善行を持って人は、救われようとします。イザヤ書64章6節では、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようですとあるように、神の義ではなく人の義は本当に汚れた不潔な着物のようだと、全く救われる、ことはできないと。またもしくは、人は自分たちでどうにかして救われようと、自分たちで神を作ったり宗教生活をして、イエス・キリストの皆以外で救われようとします。本日の御言葉の使徒の働き4章12節にあるように、この方以外には、イエス・キリストの皆以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきのは人に与えられていないと、神様の御言葉、神様はの御言葉は、まあ、法則で、あられるので、起きてというか絶対なので、イエス・キリスト皆以外には救われる皆は与えていないんですけど、人は他の皆で、他の名前で救われようと宗教生活してしまいます。また、悪霊にとらわれた霊媒師とか占い師のところに行って、神様の御言葉が入らない、まあ、霊的状態なので、使徒の働き16章16節にあるように、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったと、占い師のところに行ったり、または、人間から見て偉い人とか地位の高い人の言葉は神様の言葉よりも、優先して聞くという、使徒の働き27章11節にあるように、しかし役人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用したとあるように、知識を持って善行を行って宗教生活して、悪霊にとらわれた人の言葉に従ったり、または結局人の言葉、人間主義に走ったりっていう、これらを使うように、これらを通して救われようとするんですけど、絶対これを、人間の根本問題3つは人の力では絶対無理なので、神様が、神様の御子であられるキリストを、肉体を持った、罪は全く犯されなかったんですけども、人と同じ肉体を持ってお生まれになってくださいました。なぜなら私たちが神様に救われるべき、救われるためにするべきことは血を流すことです。ローマ書6章23節でも、罪から来る報酬は死ですと、創世記2章17節の御言葉に背いた、その結果は死なんですけども、死ななければならないんですけども、私たち死んでしまうと結局悪魔の子供として生きて、地獄、火の池に入れられて永遠に死んで滅びるしかない状態なので、神様は私たちをとても愛してくださっているので、この私たちを救うために、私たちの身代わりに血を流してくださる、イエス様、キリストとして、イエス様をキリストとして送ると、創世記の3章15節で、もう創世記3章1節から6節で、神様の御言葉に背くという、アダムの罪、原罪の犯した後すぐに、神様が、女の子孫を送ると約束をくださいました。ヘブル書9章22節では、律法によれば全てのものは血によって清められると言っていいでしょう、また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと。そうです、先ほど申し上げたように、血を流さなければ許しはないんですけど、私たちの血では絶対にこの罪は許していただくことできないので、女の子孫、罪のない方、清い方、神の御子であるキリストを神様が送ると、メシアを送ると、創世記3章15節、私をお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと、このように約束を、メシアを送るという約束、契約を送ってくださって、旧約聖書ではそのメシアが来られるっていう約束を握って、まあ、他の預言者を通しても エジプト記の3章18節でも、主に生贄を捧げさせてくださいと、イザヤ書7章14節でも、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるというふうに、御言葉を与え、そしてイエス様が本当に誠に誠に、お生まれになった。新約聖書ではイエス様は、キリスト救い主として、本当に来てくださいました。創造主なる神様である、神の御子キリストが被造物である人間と同じ肉体を持って、でも男と女の間に生まれた罪ある人間の根本まで持ったものではなくて、女の子孫、つまりまだ男の人を知らない少女マリアのお腹に神様の御霊が宿って、神様のであられるイエス様が人間の体を持って、また人間なので人間を通って生まれてこなければならないので、人間の体を通って生まれになってきてくださいました。そしてキリストっていうのは、油注がれた方、預言者、大祭司、王、この3つの職分を、旧約聖書では、任された人たちはみんな油注がれたとあるんですけど、イエス様は、誠の大祭司、すべての罪の問題、原罪、違反罪、偶像崇拝、すべての罪の贖いの代価として、十字架にかかってくださった誠の大祭司です。ローマ書8章2節、マルコ10章45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためにイエス様は来てくださって、そのイエス様のその血潮によって、ローマ8章2節、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したとあるように、このイエスキリストの血潮によって罪が解放、罪が贖われて、罪と死の原理から解放されました。死を司る悪魔からも解放されました。また神様は、神様を断絶されていた私たちに神様に会う道を開いてくださった誠の預言者であられます。ヨハネ14章6節で、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないと、イエス様ご自身がおっしゃったように、もう誠に誠にイエス様を通してなければ神様のところに会うことはできないので、誠の預言者となってくださいました。また、この悪魔という、存在を、悪魔の技を、打ち砕くために来てくださった誠の王です。第一ヨハネ3章8節、罪を犯しているものは悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです、と。このように誠の神様に会う道を開いてくださった、救いの道を開いてくださった誠の預言者であるキリスト、罪の問題を全て解決してくださった誠の大祭司であるキリスト、悪魔の仕業を打ち砕いて、悪魔という死を司るものに勝利してくださった。なぜなら神様が、イエス様は死んで十字架にかかって死んで黄泉に下られましたけども、3日目に復活させられました。ですので死に打ち勝ってくださった、復活されたキリスト、誠の、悪魔を打ち砕いてくださった誠の王であるキリスト、この、キリストとなってくださったイエス様を誠に誠に、心で信じて口で告白するなら、ローマ書10章9節から10節にあるように、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、とあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、とありますように、本日は、救いのお祈りを共に、受け入れのお祈りを共に捧げたいと思います。私の後に共に、続いてお祈りいただければと、思います。神様、感謝します。私が神様から離れ、悪魔の支配のもと罪を持って生まれた罪人であった事実を知り感謝します。万物を創造された神様が、神の御子を人としてこの地に送ってくださり、キリストとなってくださったことを感謝します。今、私の心の扉を開きます。 イエス様をキリスト、救い主として信じ受け入れます。罪のために十字架にかかって死に、黄泉にまで下ってくださったイエス様を信じ受け入れます。死から復活され、悪魔に打ち勝ち、悪魔の支配から解放し、救ってくださったイエス様を信じ受け入れます。今私の心にイエス様が来られたことを信じます。聖霊が宿ってくださり、永遠に共にいてくださることを信じます。私は罪の許し、救いを受けたことを信じます。悪魔の子から神の子の身分に霊が変わったことを信じます。父であられる神様、感謝します。今から私の生涯、永遠に責任を負ってください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ヨハネ19章30節でイエス様は完了したと、人間の根本問題、神と断絶された問題、神と離れた問題、罪の問題、悪魔の問題、これは人間の根本問題を解決してくださったと、全て完了したとおっしゃってくださいました。私たちの中に、精霊が内住されて、身分がもうすでに悪魔の子ではなく神の子供の身分に変わりました。本日もこの神の子供の身分、神の霊が宿っている、神の子供として身分が変わったことを感謝します。本日もキリストを深く黙想する時を持ち、御言葉を黙想すること、黙想する集中の時間を持ちたいと思います。新宿キリスト教会、木更津教会、韓国日本人教会でも共にお祈りください。